きっかけラジオ。きっかけラジオは会計財務の専門家まゆさんと若者支援の専門家哲が何かやってみたい、でもやり方がわからない、そんな方に向けてきっかけとなる情報を提供していくネットラジオ番組です。はい、始まりました、きっかけラジオです。ということで、まゆさん今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日で45回目の配信になります。
そうですね、すごい、もう いつの間にか45回
いつの間にかね、はい、もうちょっとで2年、丸2年経とうとしてるというところなんですが、
早いですね。
はい、今日はまゆさんと僕の共通の知人ですね。
はい、
意外と共通の知人って珍しいかもしれないですね。
あ、そうですよね、なんかエンドリュー以来、
う
ん、
あ、そうかそうか、
ね、ですよね、きっとね、うん、
まあ、そのエンドリューともちょっとね、
あ、そうですよね、
はい、関係がある、はい、方です。もう早速お呼びしたいと思います。任意団体淡い代表の西村正樹さんです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
お願いします。
はい、もう私たちはいつもニッシーと呼んでるんでね。
はい。
はい、
今日フルネームで呼ばれると変な感じしますね。
そうです。僕初めて呼んだかもしれないです ね。
僕の本名を知ってる人は珍しいかもしれない、もはや。
ああ、ね、もうニッシー、ニッシーと。
ニッシーなんで。
うん、みんなで呼んでるんでね。はい。
お願いします。
で、まあ、ご紹介した通り、任意団体、淡井代表ということなんですけど、うん、はい。まあでも、僕らの関係性からちょっとね、お話ししていけたらと思うんですけど、これ、まゆさんは、ニッシーとの出会いって、どれぐらいのタイミングで、
うん、出会ったのは、DP の、イベントで、ニッシーに、私、ギフトで DP のイベントのボランティアで、うん、なんか東京の方で、イベントのお手伝いをさせていただいてたことがあって、うん、その時に、ニッシーが、ゲストスピーカーというか、はい、そうなんです。
そうですね、
うん、
僕が学生時代にインターンしてた NPO、うん、まあ多分ここでも出てるのかな、 NPO 法人 DP というところでインターンしてたんですけど、うん、その時に東京で活動説明会があるっていうことで、うん、まあ、現場の話をしてほしいっていうので、うん、当時まだ学生やったんですけど、僕東京まで行ってちょっとプレゼンさせてもらうっていうことがあって、そこでまゆさんがボランティアスタッフで入ってくださっててっていうのが最初でしたね。懐かしい。
それは初めて聞いたかもしれないです ね。うん、そうなんですね。そうかそうか。じゃあもう何年来？だいぶ8年とか
8年9年とかですね。
ぐらい、もうまだギフトが募金箱やってた時なんで、本当に当初ですよね。
うんうんうんうん。まあ、まゆさんがね、経営されてるギフトって NPO の、
はい、
もうまだまだ立ち上げた頃、
うん、立ち上げて、本当にまだ私も東京に住んでたので。
ああ、そうかそうか。うん、まあ、それぐらい長くの、長いお付き合いということですね。
うん、そうですね。うん、
はい。で、僕とニッシーの出会いっていうのは、まあ、まゆさんが言って NPO 法人ギフトの、これね、いつも忘れて日誌に何やったっけってね、はいはい、この前も聞き直したところですけど、はい、まあ、それのワークショップの中でたまたまこう、1対1で話す機会があって、
うんうん
うん、
で、その時にちょうどこう、淡井を立ち上げようとしてるようなタイミングで、
はい、
そういうのちょっと話聞かせていただいたっていうのが一番最初の出会い。
そうですね。もうだから4年、5年ぐらい前ですかね。テスさんと。
そうなんですよね。だから気づけば長いお付き合いになって。はい、まあ、そんなニッシーなんですけど、まあ、多分初めてね、淡井のことを知るリスナーの方もいると思うので、うんうん、とはいえ簡単に説明してっていうのはなかなか、難しい事業内容というか、なんですけど、
はいはい、
まあ、淡井のことをまずちょっと皆さんに知っていただきたいということもあるので、ちょっと説明してもらってもいいですか？
はい、少し簡単めに紹介をさせていただくと、はい、任意団体淡井と、淡日と書いて淡井と読むんですけども、うん、意味としては間を意味する言葉で、団体としてもミッションとして社会に間の選択肢を作り、一人一人の心にゆとりと安心を届けるという、ミッションを掲げてですね、まあ、主に休職離職中の方々の居場所づくりだったり、実は哲さんもね、関わってくださってたりしてますけど、ポッドキャストを淡井としてもやっていて、はい、その、まあ、休職とか離職経験のある方々をゲストに呼んで、お話を伺うようなポッドキャストを配信したりだとか、まあ、そういった活動をさせていただいています。 まあ、なんかその、まあ、休職離職中だけに限らず、そうやって週5だけの、働き方とかだと、どうしてもやっぱりそこに馴染めずに、しんどさを抱えたりする人もいるけど、でもこう、なかなかやっぱ普段立ち止まることが難しい社会の中で、やっぱりこう、しんどくなるまで頑張ってしまう。そして、こう、まあ、うつとか、病名がつくと休むことができるけど、また回復してくるとすぐこう、じゃあ次はいつ働くのっていうふうに、まあ、週5に、まあ、戻されるというか、上に上がることを求められるみたいなところから、こう、なんか曲、あの、まあ、その間がないよねっていう、もうちょっとペースを落としてゆっくり働くとか、まあ、体調崩した後もいきなりこう無理して働くとかじゃなくて、ゆっくりこう生き方とか働き方を探すっていうのは、そういう間の選択肢っていうものがあれば、もっとこう、体調を崩さずに自分らしい、まあ、生き方をこうゆっくり模索するような時間を作れるんじゃないかなと、そういったことを考えて、まあ、そういう居場所事業だったり、ポッドキャストの事業だったりを今やっているところです。はい。
ありがとうございます。
そして、
なかなか、
すみません、もう一つだけ、あ
もち
と、
ろ
まあ、今、紹介で任意団体って言ってたんですけど、実はね、ちょうどこの前、総会を開いて、ちょっと NPO 法人にしようというところで、まあ、順調にいけば2ヶ月ぐらい先には NPO 法人になれるかなというようなところなので、またそういったところも今日お話しできればなと思います。お願いします。
素晴らしいですね。もうつい先日ね、
ね。
設立総会ですよ
は
ね。
い。
に、僕、鉄も参加したし、まゆさんも参加してると。
そうなんです。
いうことですね。で、具体的にもうちょっとその事業内容について聞いていきたいなと思うんですけど、その居場所事業っていうのは、なんか具体的に、まあ僕はもちろん知ってるんですけど、
ありがとうござい
どん
ま
なこ
す。
とやってるか聞いてもいいですか？
休む人のためのカフェという名前で、今は月に2回、大阪だけじゃなくて、関西、兵庫、奈良、京都でも開催してるんですけど、まあ、どなたでもコーヒー、紅茶無料で飲めますよという居場所を開いて、まあ、そういう仕事辞めたりした方々が、やっぱりそれをこうなかなか周りに話せないあったりもしたりとか、またお金を気にして行動範囲が狭くなってしまったりするっていうところもあるというところから、まあ、どなたでも無料で、そうやってコーヒーとか飲みながら、ちょっとゆっくり喋れるような場を作ったりしてます。ちょっと特徴としては最初に言ったように固定の場所を持っているわけではなく、まあ、いわゆる子ども食堂とかされているような地域の居場所だったりとかを借りながら、もういろんな場所で開催しているっていうようなところが、多分ちょっと、特殊なところかなと思います。
そこには、例えばどんな方が来るんですか？
まあ、本当にいろんな方々がいられるんですけど、まあ、実際、休職離職中であるという方は大体4割ほど。で、実は6割ぐらいは働いているっていう方が来られるんですけど、まあ、その働いてる人たちの中でも、まあ、過去に休職経験があって、まあ、しんどく、ちょっと最近しんどいっていうような人が来たりだとか、まあ、中にはその長く休職されている方が、その休職期間中に結構何度も訪れてくれてたりとか、まあ、本当にいろんな状態の方がいらっしゃるかなと思いますね。
なんかその西が、そのまあ居場所というかカフェで見てる中で、まあ例えばこうどんな変化が起きたりとか、まあ変化が起きなくてもね、こうまあどんな会話がなされたりとか、
なんか
参加の
こう、
方、
そうですね。まず一つ多分特徴としては、そんなにこう新しい方が何度も来られる、何人も来られるというよりかは、まあ、基本的にはリピーターが多い。で、1回あたりもそんなに大人数じゃなくて、平均5から7名ぐらい。で、まあ、新規の方がまあ1人、2人来るか来ないかぐらいの感じなんですけど、まあ、僕たち休む人のためのカフェでは、その、まあ、元気になることを目指さないっていうことと、一緒に待つ姿勢を大事にするっていうことを掲げていて、まあ、その場でこう何かこう元気になったり、じゃあまた働けるように何とかしましょうみたいな、まあ、ことを別に目指している場ではないので、まあ、基本的にはその場でこうゆるりといろいろお話をしたりっていうことが多いんですけども、まあでもこう、結果的にというか、その休職されてた方が働き始めて、で、働き出したから、ああ、最近あの方あんまり来ないな、みたいな。まあでもそれはそれで逆にいいのかなみたいなとか、こうしばらくこう足あの来てなかった方が、いや実は最近仕事また辞めてって言ってきてくださったりとか、なんかそういう変化も見られるのは、あ、そう、団体として今3年半ぐらい まあ、カフェのこの事業も3年ぐらいやってるんですけど、なんか3年やってきたからこそ、なんかその変化をこう一緒に、まあ、いさせてもらってるかなというような感じはしますね。
でも、僕も淡いのその考えに長く触れてるので、なんかこう、まあ当たり前のように思ってしまってるんですけど、その、まあ良くなることをあえて目指さないっていうのって、まあ実は珍しい発想っていうかだと思うんですけど、まあなぜそういう、まあ形をとってるのかとか、まあ何か気づいたタイミングがあったのかとか、その辺は聞きたいんですけど、
そうですね。なんか多分もともと、まあこの休む人のためのカフェを外にもこう説明するときに、こう何を大事にしてる場なのかっていうのをこう改めて考えて、まあこの2つを大事にしたいよねっていうのを掲げさせてもらってるんですけど、まあいくつかあるんですけど、まずそもそもアワイという団体自体が、そのまあ、まるで給食離職のか中の方向けっていうと、こう、就労支援やってるというか、働くためのみたいな風に見られがちやとは思うんですけど、なんかそうじゃなくて、そういうそもそも間にとどまる選択肢が欲しいっていう、なんかこう無理に元気になるとかじゃなくって、その中でこう、まあ、迷える時間を作るというか、っていうのが大事だなっていうところが結構根底にあるっていうのが一つあるんですけど、元気になることを目指さないっていうのを特に掲げている理由としては、やっぱりこう、なんでしょう、僕自身がそんなに強いポジティブな感じがあんまり得意じゃないというか、なんかたまにやっぱりこう、今無職なんですってなったら、ってことは何にでもチャレンジできるってことだねっていうふうに言われるのか、無限の可能性があるじゃんっていう、まあそう、それはそうかもしれないんやけど、みたいなのが、まあその言葉自体結構自分自身があんまり受け入れられないというか、なんかそういうのって、まあもちろんそのポジティブな気持ちで頑張っていくっていうことも、もちろん大事だとは僕は思うんですけど、ただこう無理にそれで蓋をしてしまうと、実際本当にこう、とはいえなこの感じてるしんどさみたいなものが、結局はこうなくならないから、またどこかでいずれこう吹き出してきてしまったりとか、なんか僕はなんかそこにあるしんどさをないものにしなくていいんじゃないかな、みたいな。やっぱりこう先が不安だとか、一人でしんどいっていう気持ちは、なんかそこに本当にあるものだと思うので、それをこう元気になることを目指さないって掲げることで、まあ、別に隠す必要もないし、それをそのままに話せる場であろうよっていうところを、まあ、一つ思いとしては掲げたっていうところですね。
確かにね、きっかけラジオ割と、どっちかというとポジティブめなね、コンセプト自体がそうっていうかね、
そう
前
です
に進
ね。
もうみたいな感じなんだけど、まあそれはそれで別にいいけど、確かにそういう言説ばっかりな世の中な気もしてて、ここであえてね、こう、ね、頑張らなくてもいいよっていうメッセージはすごく大事だよなっていうのは思うと
そうい
う
ですよ
か。
ね。なんか、本当にしんどい時は、もうなんか、頑張れって言われることがしんどかったりするから。
そうですね。そう。なんで、まあもちろんそういう、そのポジティブだったり頑張るみたいなことを別に否定するわけではなく、なんかその役割分担だなという気はしているんですよ。なんかこう、本当に苦しい時は、そのまず苦しさがあるということさえ別に否定しなくていいと思って、まあなんかこう、癒すじゃないけど、なんかまあ、こうちょっと落ち着ける時間が必要で、で、そこからまたこう何かやりたいみたいな気持ちが湧いてきた時には、そういうなんかこうポジティブなエネルギーがもっとこうもらえるような場に行けばいいとは思うんですけど、なんかしんどい時にポジティブになろうぜ、考え方変えようぜって言われるときついみたいなのはある。まあだから逆に多分こう、まあたとえ今仕事辞めてる状態の人でも、なんかこう、次じゃあどうしようかなっていう未来にワクワクっていう感じの人たちが、この僕らのカフェに来ても、ちょっと物足りないってなると思うんですね。なんか刺激がないなみたいな。なんかそれは別にどっちが良い悪いじゃなくて、なんか役割分担というか、なんかそこのミスマッチが起きないように、こう、ちゃんとどういう場なのかも、こう、外に向けて出していくっていうことが大事なのかなとかっていうのは思ってますね。
そうですよね。やっぱ本当にまたこう選択肢がないっていう問いに戻るかなと思ってて、まあ、僕は若者支援の仕事してるから、 まあ本当に結構しんどくなってしまった方の、まあいわゆる支援っていう枠組みか、ポジティブな頑張ろうぜっていう、まあそういうものしかなくって、間にまあちょっとしんどい思いもあるし、もちろん頑張りたいという気持ちもあるけどっていう、本当にこう間の選択肢というかね、場がなかなかない中で、それこそこう、あわいっていう名前を冠して、なんか、西がそういう活動してるっていうのを僕はすごい新しいと思っていて、まあそれで、まあ応援してきたというところもあるんですけど、まあ2団体としては3年半ぐらい
半ぐらいです
言っ
ね。
てくれたけど、で、まあ先にね、ちょっと話も出たけど、それをいよいよ法人化して、ね、NPO 法人にしてやっていこうというところなんですけど、まあ総会でもね、僕ら参加したので、話は聞いてるんですけど、改めてこう、法人化に踏み切った思いみたいなのも聞いてみたいんですけども。
まあ、その前に軽くこう自分であわいを立ち上げたっていう、まあ、背景としても、まあ、僕自身がこう昔から、まあ、不登校も経験してますし、で大学卒業直後に鬱になった経験があり、で、まあ、まあ学生時代からこう、ね、さっき最初にも言ったように NPO でインターンさせてもらったりとか、いわゆる社会課題解決の領域にもこう踏み込んだりしながら、まあ、ただ鬱になり、で、まあ、そこから本当にこう、なかなか体が動かないというか、まあ、1年ぐらいは本当にすごく重たい苦しい状態だったので、で、まあ、そこからこう、いろんな縁があって、僕はこう、なんでしょう、古民家に暮らしながら、いわゆる生活コストを下げて、まあ、スローライフな生き方を、まあ、選んだというよりかはそうせざるを得なかったみたいな感じで、まあ、その体調に波がある中、働く時間減らして、まあ、こう畑とかもしたりしながらちょっとゆったり過ごすっていうような時期を過ごしてたんですけど、まあ、だからこそなんかそういう、なんでしょう、間にとどまるというか、まあ、この自分自身の生き方も含めて、なんかこれ自体悪くないよなと思ったっていうところがあるんですけど、まあ、その、だからこう、なんでしょう、いわゆる自分で団体立ち上げたとかって言ったり、こうやって代表ですみたいな言うと、なんかまるでパワフルな人みたいな、見られ方をやっぱりするけども、で、まあもちろん多分、まあパワフルな部分もあるんだろうとは思います。なんかなんやかんや言うてもゼロから立ち上げたりしてるんで、パワーがないと言いつつも立ち上げるパワーはあるみたいな、なんかそこはあるんでしょうけど、でもなんか本当に、いわゆる、なんて言うんですか、スタートアップみたいな、その立ち上げ期のゴリゴリ動いてみたいなのはもう本当全くできなくって、低気圧ですぐ体調悪くなるし、みたいな。一月で気持ちよく動けんのが本当数えるぐらいしかないみたいな状態の中で、こう、まあそんな自分なりに工夫をしながら、こう、3年半近く活動を続けてきた中で、やっぱりこう、今ってあわいってすごい、たくさんの人が関わってくれてて、で、自分もやりたいことがかなり見えてきているし、やっぱ3年活動してきたことで、で、こう見えてきたことだったりできることが、あるからこそ、なんかこう、もっと、なんとかしたいというか、っていう気持ちで、まあ、一つこう、気合を入れるじゃないけど、みたいな感じで法人化しようっていうのを、まあ、このタイミングで決めたっていう感じですね。まあ、でも決めたのか、なんかちょっとわかんないですけどね。なんか、まだ法人化するんや、なぐらいですね。
まだ
ちょっと人
ね、
わ
して
か
な
ん
い
ない。
し、するぞって言っていろいろ準備を
する
ね、
ぞっていう
進
準
めて
備
るけど、まあね、だんだん実感もね、湧いてきたりとか、
そうっすね。
するんだろうと思いつつも、でも僕は西ってすごいなって思うのは、すごくいろいろ試してきたっていう、なかなかね、体調のいい日が少ないっていう状態でも、その試してきたとか、なんていうの、いろんなことを構造化して仕組みを作ったりとか、みんなが関われるそういう組織のデザインっていうのが、僕はマジですごいと思ってて。
ありがとうございます。
だから、まあ、淡いみたいな形の、まあ、いわゆるこう、どちらかというと当事者団体にも近い
そうですね。
と
僕ら
思
もあ
う
ん
ん
ま
です
り
け
支
ど。
援団体というよりかは当事者団体であるっていうようなアイデンティティを持ってるんですけど。
なんかそういう淡いのあり方みたいなのはすごくモデルケースになっていて、あ、自分たちでもできるかもとか、まあなんか将来的にそういうふうになっていくんだろうなと思ってるので、まあそういう組織の新しいあり方みたいなところ、 にもすごく僕は、これプレッシャーを与えるかもしれないですけど、
いや
期待し
いやいや。
ているという。
いや、なんかむしろそこは期待してもらいたいなと思ってますし、なんか僕もむしろそこがめっちゃ大事だと思っているので、なんかアワイのやってることそのものよりも、アワイという組織のあり方に注目をして、注目、あり方で注目をされたいみたいな。めっちゃ注目浴びたいわけじゃないけど、でもこれが注目されるような取り組みになってほしいと思ってるっていう感じですね。
いや、本当にね、ちょっと楽しみですけど、前さんもその8年のお付き合いの中で で、まあ、アワイの活動を見てこられてると思うんですけど、なんかどうですか、この、ついに法人化にっていうところと、まあ、前さんもね、サポートに入っているってとこですけど、
ですよね。なんかやっぱりその淡い、その任意団体を立ち上げる前からやっぱり西の思いっていうのはいろいろ聞いていて、やっぱりすごい明確っていうか、自分自身の体験とかからすごくこう何が必要なのかとか、なんかどういうふうなコンセプトでやっていったらいいのかみたいなところを、やっぱりすごい大事にしてる。なんか本当になんかロゴ一つ取っても、ホームページ一つ取っても、やっぱりすごい丁寧にどう伝えていくのかっていうのを、なんか伝わりにくいことをどうしたら伝えられるのかみたいなことをすごい考えてやってるところが、なんか私はすごい、すごいなって思っていて、本当にそこはなんか私には全然ないところなので
前さん同じくです。
めっ
マジ
ちゃ
ですご
尊
いな
敬し
と
て
思っ
ま
て。
す
いやありがたいお言葉です、本当に。いや、本当にね、期待していきたいなと思ってるし、もちろん期待するだけじゃなくてね、僕ら、まあ、総会にも呼んでいただいたし、まあ、このアワイの、この先、ちゃんとコミットして支えていきたいなと思っている団体ではあるというとこですけど、まあ、西、この後ですね、まあ、きっと NPO 法人にはちゃんとなれると思っているので、
慣れててほしいです
慣
けど。
れててほしいよね。法人化して、まあちょっと先のビジョンっていうか、こんなことしたいな、みたいなことをちょっと聞いてみたいんですけど。
ありがとうございます。なんかまあ、総会でもお話もさせていただいたんですけども、まあ、アワイとして法人化してから特にどこに注力していくのかっていうのが、まあ、今アワイってこうカフェと、ラジオ、ポッドキャストと、まあ、あとオンラインのコミュニティも作ってるんですけど、それらはこうやっぱりその今しんどさを抱えている人たちとの、まあ、出会う場を作るっていうことをこう意識しながら、まあ、入り口になる部分を作ってきたんですけど、やっぱりどうしても今の状態だと、まあ、アワイって全然本当お金もまだまだないような団体なので、できることが全然限られてるっていう中で、まあ、カフェとかの場で、まあ、一緒に待つっていうことはできる。大丈夫ですよって、まあ、焦らず行きましょうっていう声かけはできるものの、やっぱりそこの先、まあ、焦らないけど、じゃあどう働いていこう、どう生きていこうみたいなことで、やっぱりすごく葛藤したり悩んでる人たちが多い。で、それをこう、じゃあそれぞれで頑張っ、そこはそれぞれで頑張ってねってなっちゃう、ってるような状態だとは思うので、そこの部分をもう少し具体的に、大丈夫だよって言うだけじゃなくて、本当に大丈夫な状態を作っていきたいっていうところを、やっぱりこれからはより考えていきたいなと思っていて、で、まあその中でも一つは、まあ小さく働く選択肢を作るっていうところに、まあ、注力していきたいなとは思ってますね。やっぱり体調崩された方々、まあ、僕自身も、うつの経験もありますし、にとって、やっぱアルバイトっていう、まあ、週、明日調子がいいかはどうかもわかんないので、週2、3で決まった時間に来てくださいみたいなのって、やっぱ結構ハードルが高いと僕は感じているので、まあ、なんか週1とか月1とか、それだけではもちろん生活ができないかもしれないけども、まあ、まずはこう小さく働くみたいな選択肢を作っていくことで、まあ、こうね、役割を感じられたりとか、なんかそういうところから元気を取り戻していくとかもあると思うので、まあ、そういったところをこう作っていくっていうようなことは、今後、法人化してからよりやっていきたいなと思ってますね。
いや、まさにこう僕が若者支援の中で実践していることと本当に重なるし、あとはきっかけラジオに一応というか企業カテゴリーでね、やっていて、もしかしたらこう起業家の方
確
とか、
かに。
聞いてくださってたら、なんかうちでできるかなとか、 思う方いたらね。
そうなんですよね。本当に、企業さんとか事業者さんとのつながりをやっぱ今後増やしていきたいなっていうのは思っていて、まあ、やっぱりあわいでこうやってこれだけ休職とか離職とかの当事者の声をたくさん聞いてきているからこそ、なんかそこからまたこう、企業とか社会の側に届けられることもあわいとしてあると思うし、で、そのあわいのやろうとしている理念に共感してくださるような企業さん方と連携しながら、そういう小さく働くみたいな選択肢をこう作っていくっていうところにはやっぱチャレンジしたいなとは思ってます。なんせ僕らがこう稼ぐ場所を作るのが苦手なので、このすでにされているような方々で、あわいと共感してくださる方とつながれたら、一番いいなっていうのは本当思ってますね。
ね、僕らも、まあ、これからもちょっと淡い追いかけていくので、まあ、きっかけラジオはね、もう多分、まだまだ続いていくので、またね、この変化の軌跡みたいなものも、つどつど紹介して、こうやって西をゲストに呼んでいけたらなと思っているというところですね。まあ、あんまりね、このきっかけラジオでは話してないですけど、僕も本当に20代後半ぐらいで、とてもしんどくなっちゃってっていうね、こともあったので、それも、ハワイのポッドキャストの間の生き方ラジオっていうね、ポッドキャストの中で僕もゲストに呼んでいただいてお話ししてる回もあるのでね、ぜひ、聞いていただけたらと思うんですけど、じゃあ、もうぼちぼちこう短い番組なんで、
あっという
終盤に
間で
差し
す
掛
ね。
かってるんですけど、はい。きっかけラジオはですね、何かこれから始めたいと思っている方に向けて、まあ、発信してるラジオなんですけど、まあ、西から何かメッセージというか、いただけたらいいかなと思ってるんですけども。
何かを始めようと思ってる人に向けてっていうことですよね。
そうです。何でも、まあ、今回みたいに法人化とかっていう大きなことじゃなくても、なんかやってみたいなと思ってるような方。
で、そうですね。なんかまあこの問いを収録の直前にいただいて、何を喋ろうかなと思ったんですけど、まあ、一つ、二つかな？二つあるんですけど、一つは、なんかこう、実は何、こう、あんまり何かをするときに意味付けってそんなにしなくてもいいんじゃないかなというような気もしていてて、まあ僕はこう、まあもちろん団体立ち上げるときにはビジョン、ミッションとか何するのかとかかなり明確に作り込んで、このやろうとはなったんですけど、なんか別に僕はもともとそんなに起業したいっていうタイプでもないし、さっきもなんかだから法人化するらしいみたいなのは、なんか本当その感覚で、なんかただこう自分の生活、暮らしの中で、やっぱり僕にとっては淡いっていうものが自分にとって必要だったから、こうなんか自分の暮らしや生活の一つ、まあある意味延長線上にあったもので、で、それをこうやり続けてたら、なんかやっぱり法人化した方がいいっていうことがいくつか出てきてるから、別にこう法人化するぞというよりかは、なんかどうやらした方がいいっぽいぞみたいな、の方がどうやら良さそうだぞぐらいの感覚なんで、まあなんかいいのか悪いのかわからないけど、あんまりこう立ち上げるぞ感がそこまではないというか、という感じがあったので、なんかこう、意味って結局変わってしまうもの？なんで始めたんだっけ？みたいなんて、結局変わってしまうものだから、なんかあんまり実は意味付けしすぎずに、なんか自分がこうかなと思った方向をとりあえずやってみるぐらいの、で、違ったら別にやめたらいいし、とかっていう、そうですね。なんかここは結構あわいでも大事にしてるメッセージというか、まあなんかそのね、別にやめてもいいみたいな、違ったら違ったでいいみたいなっていうのは一つあるのかなっていうのと、もう一つは、まあこれは自分自身も、あれですね、なんかその、まあとりあえず、まあまあなんか継続やっぱしてみることと、なんかその成果をすぐに求めないことがやっぱ続ける上では結構大事だなと思ってて、なんか自分もゆるゆるとやってる中で気づいたらこう3年が経ってて、やっぱそこからこうこれだけなんか人が集まってくれてるっていうことにありがたさを感じてるけど、なんか じゃあめっちゃ成果出してんのかって聞かれるとわかんないです、別にみたいな感じなんで、まあ、なんかあんまり短期的に、なんかまあもちろん、なんて言うんですか、短い時間で成果出すっていうのは、僕もすごいなと思うし、憧れるところもありますけど、自分は別にそのタイプでは、それができるタイプではないなとも思ってるんで、なんかまあ結果見えんけど、とりあえず長く続けるか、みたいなぐらいの感じでやれてるから、むしろここまでやれてるのかなという気はするので、なんか意味付けしすぎないことと、で、やってみたことを、とりあえず一定期間続けてみるみたいなのは、なんか案外大事だったのかなと思いますね。
いやー、ありがとうございます。
ちょっと長くなりました。
全然。なんかこう、あわいのあり方にも反映されてるし、それこそなんかね、僕も起業するときはすごい、割となんか、うわーみたいな、こう、パワーみたいな感じで起業したタイプではあるんですけど、もう本当にそれもいろんなあり方があっていいと思うんで、本当にそういうきっかけとして、今回、西の最後のメッセージが届けばいいなと思ったところですね。まえさん、こう、改めて西の話、この3人でね、これ、まあ、ちょっと、なんていうの？ 30 分番組なんで、なんかもうかなりショートカットしてもらって西に話してもらったんですけど、なんか改めて、まゆさん、どうでしたか？この時
そ
間。
うですね。改めて、やっぱり、なんていうのかな。今の時代、本当になんていうのかな。仕事っていうか、なんかその、仕事に行ってないっていうことを、なんかこう、堂々と言えないみたいな、なんか、風潮があって、だけど、やっぱり、働けなくなってしまう時って絶対あるから、なんか、それが言える場所があるっていう、そのあわいにはそれがある。なんか、いや、今休職中なんですって、なんか話せるだけでも全然違うなって思うので、なんかそれを、なんか、やっぱり、なんかね、どちらかというと今時代的にはみんな働けみたいな風にちょっとなりつつあるので、なんかそれももちろん大事かもしれないけど、でも、なんか、いつでも全力で走れるわけじゃないから、ちょっと休めるところっていう意味では、めちゃくちゃあわいの活動大事やなって思うので、本当に長く続けてほしいと思いますし、なんか、ゆるく、広がっていったらいいなって思ってます。
もうきっとそうなるだろうと僕は確信をしてるんですが、で、しかも、最後に言っときたいのが、あわいに集まってる人たちがほんと素敵なので、
いやそう、もうマジで
ね。
ね、いい人しかいないと、もう自信を持って言えるっていう感じ。
俺はほんとちょっとびっくりするぐらいほんとそうで。
ね、だからこそなんですよね。なんかその僕からしたらどうしてこんなに素敵なメンバー、素敵な人たちがこんなに苦しまなくちゃいけないんだっていうのを本当に思ってるからこそ、なんかこの活動をやっているしっていう、なんかそこはすごくありますね。なんかそういう人たち、しんどさを抱えた人たちでも思いを持ってる人たちとか、そういう人たちの力をこう集結させて、少しずつでもこう社会にを変化させていくというか、少しでも何か影響を与えられたらいいなっていう思いで活動してます。
いや、これからもずっと応援し続けていきたいと思いますので。では、そんなところで、まいさん大丈夫でしょうか？
ありがとうございます。
じゃあ、なんか名残惜しいですが。もうあれですね。もう最後は NPO 法人あわいカッコ仮でいいです
カッ
ね。
コ仮で。
NPO 法人あわい
あとす
カッ
みま
コ
せん。
仮。
最後の一言で、このあわいは、普段活動として月額寄付を募らせていただいてますので、またそちらの寄付ページも良ければ、テスさんたちに
そうで
貼っ
す
てい
ね。
ただいてで
も
すね、
ちろん
詳
でご
細
ざい
欄
ます。
から。で、そちら見ていただいてですね、寄付ページの方に、もう少しこう、詳しく、なんでこういう活動をしてるのかとかの部分も書いてあるので、ぜひそちらをご覧いただけるだけでも嬉しいので、そちら見ていただけたらなと。そして、もちろん、もし共感していただけたら、寄付だったりとか、カフェに来ていただくとか、ラジオ聞いてみるでもいいので、それ、何らかの形で関わっていただけたら嬉しいなと思います。
そうですね。詳細欄にちょっと、 今言ってくれた寄付ページと、まあ、ホームページももちろん、貼っておこうと思いますので。はい。さすがです。
はい。挟んどこうと思って。
大事。はい。では、NPO 法人、あわい、かっこ仮ですね。はい。次、ゲストに来るときには、多分、NPO 法人、あわいと、バシッ
そう
と言えると思い
で
ます。
すね。なっててほしいですね、ちゃんとね。
はい。では、日誌でした。ありがとうございました。
ありが
あり
とう
がとう
ご
ござ ざい
い
ま
まし
した。
た。